はい、ということで、幻冬舎が出している、なんて本でしたっけ、意識の正体の2回目の音声です。結論から言うと非常にいい本でした。我々の分野に一番近い本なんじゃないかなというふうに思います。結局、無意識って何なんだろうっていうことを分かりやすく説明してくれてるかなと思います。で、本に書かれている内容だけじゃなくてですね、本の書き方も非常にいいなと思いました。昔に比べてね、多くの人が自分の商品を売るためにセールスのためのセールスレターを書く時代になったと思うんですけども、読んでるとね、みんな下手だなってすごく思うんですよ。だけども、この本は、なんていうのかな、この人の主張を説明する、もしくはサポートする内容を非常にうまく丁寧に選んできて、丁寧に組み合わせてる感じがします。すごく面白いです。そして書き方もすごくいいです。内容が詰まっているのにスッと入ってきます。これ系の本で、結構、やっぱ海外の本の方が、内容が濃くなりがちなんですよね。それこそ、いろんな本がありますよね。で、本の後ろにたくさんの、論文の引用文があるようなやつとかあるんですけれども、それは非常に読みづらいですよね。まあ、翻訳のせいもあると思うんですけど、非常に読みづらい。でもこの本はですね、引用されている論文はさほど出てこないんですけれども、エピソードなども含めて非常にわかりやすいんです。例えばですけれども、ですね、冬眠について書かれてる箇所があるんですけども、哺乳類の中で冬眠するのはヤマネ、オポッサム、コウモリ、シマリス、ジリス、ゴールデンハムスター、ツキノワグマなどがいると。哺乳類は高温性を獲得したが、冬眠する哺乳類はその機能を変化させ、先祖狩りのような低体温の状態をとって冬眠すると。というで、またここからが面白いんですよ。人類も冬眠する潜在能力を持っていることを、まあ、これらのね哺乳類の冬眠から暗示されているんだけれども、実際にスペイン北部のアタプエルカにある遺跡シマデロスウエソルスで見つかった35万年以上前の人類ホモハイデルベルゲンシスの化石の骨の状態がクマなど冬眠する動物の化石の状態と類似しているという研究結果もあると。これすごい面白くないですか？でね、これは何がわかるかっていうと、冬眠してる時ってやっぱ代謝が落ちるので骨がなんか弱くなるっていうか、年輪みたいになんかわかるらしいんですよね、冬眠する生き物の骨って。で、その35万年前の人類も、なんて書いてあったっけ、人類ですね、もうそういう骨をしているから冬眠したんじゃないかって言われてるわけですね。なので私たちの直接の先祖じゃないかもしれないけれども、人類もそういうのがいたわけだから、我々だってそういうポテンシャルを持ってんじゃないかって言ってるわけですね。この展開すごく面白くないですか？ガチが、なんていうのかな、この話皆さんが興味あるかわからないんですけども、セールスレターを書いてる人間からするとこの文章の素晴らしさって死活問題なんですよね。でね、どうしてもね、人に物を伝えるとか人に物を売るときに説明をするしちゃうんですけれども、その説明がね、やっぱ自分が知っている内容でなんとか組み合わせてしまうんですよ。それはこの本の中にも書かれています。人間っていうのは記憶から物語を昼間紡いで生きているというふうにこの本では書いてるんですね。で、曖昧なところとか記憶が怪しいところも全部埋め合わせてつないでると言ってるんですよ。で、だからみんな物を売るときとかね、そういうふうにやっちゃって、なんかご自身は納得してる文章かもしれないけども、読み手からするとへーって終わっちゃうみたいなものを書きがちなんですね。これ多分みんなそうだと思うんですけども、でもこの人っていうのはそうならない、読み手がへーって終わらない内容文章をちゃんと書いてるから本当素晴らしいなと、ちょっと本題からずれるんですけども感じた次第です。はい。で、ですね、 そんな感じで冬眠するかもしれないよ、そうやって、いるんだけれども、でその冬眠の話はね、メインじゃなくて、冬眠した時に生き物って自分をどう考えてるんだろうと。さっき言った通り、その人間っていうのは意識の中で、記憶を、断片的な記憶をいろいろ組み合わせて、つなぎ合わせて補って、意識に戻して日々生きているというふうにこの文章で言ってるわけですよね。じゃあ冬眠してる間はどうなっちゃうんだろうというんで、言うとちゃんと説明ができて、冬眠してる時も途中覚醒するんですって。例えばクマとかも冬眠に入っても時々ちょっとだけ起きて、代謝を上げて体をちゃんと動かしたりとか、ちょっと水分とか食べ物を補給したりとかするらしいんですけども、その中途覚醒っていうのはまさに、記憶の連鎖の中で自己を形成していく作業を時々やるためなんじゃないかと。要はずっと寝たままだと自己がわからないまま時間が経ってしまって、自分じゃなくなっちゃうからなんじゃないかなと。要は、これらの話か、何が言いたいかっていう と、無意識と意識の間で人間は行き来をすることによって自己を保っているんではないかということを言ってるんですよね。で、ちょっとね、私の説明があんまりうまくないからって思うと思うんですけども、この本をじっくり読んでいただくと分かります。それはなぜかというと、さっきも言った通り、この方、この著者の例とか引用が非常にうまいからです。なので、なんかどこどこ大学で何々研究でっていう話を盛りだくさん入れなくても、流れの中でなるほどと納得する構成になっております。ぜひ読んでほしいと思いますし、私の言ってる内容もちょっと分かんない部分があると思うので、おすすめとしては今日のこの内容を繰り返し聞いていただくことを、繰り返し強くお勧めいたします。以上です。